もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、お願いいたします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
夫との、今後うまくやっていくにはどうしたらいいのかっていうご相談なんですが。
すいません、弟さんとですか。
あ、夫です。
あ、ご主人と。はいはい、はい、旦那さんと、
はい、
旦那さんと今後どううまくやっていくか。
そうですね。
ご結婚されてどれぐらいになるんでしょうか。
35年くらいでしょうか。
35年。
はい。
大変失礼ですけど、今おいくつでいらっしゃいますか、あなた様は。
私60です。
60歳。
はい。
旦那さんは
63歳。
は
い。
ということは20代の頃にご結婚なさったわけですね。
はい。
お子さんはいらっしゃるんですか。
はい。
何人いらっしゃいますか。
2人です。
男女。
女に男です。
女に男。
はい。
もう独立なさってるんでしょうか。
いえ、自宅で。
自宅で。
4人で。
はいはい。
生活しております。
お姉さんはおいくつですか。
28歳。
はい。弟さんが
25です。
25歳。
はい。
この4人で生活をされていると。はい、具体的に今どんなことが起きてるんでしょう。
よく暴言吐くんですよ。お酒飲むとなおさらこう、カーとなってくるというか、
はい、
私たちに対して子供にもだいたい干渉しすぎるところがありまして、
はい、
それに対して自分でこううまく話ができればいいんですが、
はい、
あまりこうコミュニケーション取るのがうまくない人なもんだから、
はい、
それでお酒飲んだ時にこうなんか言うんですよ、
うん、
それに対してはなんか私たちが言おうとするともううるさい黙ってないっていう感じで、
はい、
もう話にならないというか自分の、はい、一方的に自分の言いたいことを言って、
はい、
で自分のこうメンツが立たないというか悪いところを指摘されると黙ってるっていう感じで、
はい、
話に ならないっていう感じなんです、
はいはい、
それでなんかちょっとした口論とかになるともう尾を引いて翌日ももう口を聞かない状態、まあ、1週間とも何もかかりませんけど 2,3 日すると、まあ、普通にこうなっていきますが、
うん、
それまでがもう
もともとそういう方だったんですか、それとも変わってこられたんですかね。
前からこう強い態度というかそれはありますけど、お酒を飲んでこういうようになったのは5、6年前でしょうかね。
ご主人は仕事の方はどうなさってるんですか。
定年になって、
はい、
あれまた延長で働いております。
はい。60歳で一度辞められて、
うん、そうなんです。
その後は食卓か何かで、
同じ職場で何か、はい、その退職後っていうのかそれあたりからこう老後のこと考えてみたり、
はい、
子供のこと考えてみたり、そういうなんか悩み、
一種のまあ分岐点みたいなものがあるとしたとしたら、それはその退職のあたりだということですね。
そうなんですね、うん、でまた口を聞かないで相手いる場合になんか私たちもどうしていいか、まあ、普通にしてはいるんですが、
はい、
主人に対してこう悪いところみたいなところを言った方がいいのか、そのまま黙っていればいいのかっていう、そういう点もちょっと分かんないんで聞きたいんです。
はいはい。旦那さんが、お子さんが小さい頃はどうだったんですか。
よく子供は遊んでくれましたし、
はい、
キャンプに行ったりとか、
はい、
旅行とかも行きます。
穏やかな日々もあったわけですね。
はいはいはい。今もまあ、うん、穏やかではあるんですが、
はい、
こういって何かがあるともう手のひら返したみたいに変わるんですよ、うん、
何か、差し支えない程度で結構なんですが、
は
あ、具体的にこういうことがあったっていうのを教えていただけますか。その例えば暴言といってもどんな言葉なのか。
長男がちょっと夜に友達と飲みに行くとか言って、
ええ、
出かけるとは言ってたんですが、
はい、
それを主人は勘違いして、
ええ、
なんか一旦外出たんですよ、
はい、
そしたらもう行ってきますって挨拶もしないで行ったって勘違いしたみたいで、
はい、
そっからなんで挨拶していかないんだというふうになって、で私たち、私と娘もその場にいましたから、 お前たちがちゃんと言わないから悪いんだみたいな感じで言ってきまして、
はい、
それでそこに来てまた食事にも結構うるさいんですよ、しょっぱいだの甘いだの、
はい、
でまたそこに出たものがちょっとしょっぱかったんですよ、それならそれに対してまたもうしょっぱいじゃないか何やってるって
それ何がしょっぱかったんですか
ちょっと煮豆したんで、
煮豆がしょっぱかったその煮豆ちょっとしょっぱいなって言い方じゃないわけですね。
そうなんです、
まあ、威圧的なものの言い方をすると
食事に対しては私は主婦だから、お前が食事ちゃんと管理するのがお前の仕事だっていう感じで、仕事行けばこんなもんじゃないっていうふうにこう説教じみたようなことを言うんです、
はいはい、
でこの間はそのことでも自分はプイッともう部屋に2階に行って、で翌日はもうあれかな治ってるかなと思ったらもう全然口も聞かないもんだからそういう感じなんです。
その何かご主人の普段心中が今もう全然穏やかではなくて、
そう
面白くないっていうものが家族に向かってきちゃってるって感じなんですかね。
職場のことも昔はそんなにあの会社のことは言わなかったんですが、
はい、
最近職場のことも言いますね、愚痴こぼします。
うんというふうに変わってきてしまったお父さん。
そうなんです、
お父さんも多分お辛いんでしょうね。
そうだと思います、
でそれに対して、今日のご相談というのは、はい、まあ、その現状も問題があるんですけども、はい、立ち向かっていろいろ話をするべきか、
はい、
あるいはこれやり過ごしていけばいいのかという部分ですね。
例えば向かうっても私たちもうまく話せないもんだから、なんか、こう堂々めぐ同じような繰り返しみたいなんですけど。
わかりました。ではなんとかそのもう一度穏やかな家庭に戻したいということですね。
はい、
はい、それでは、はい、今日の回答者の先生ご紹介します、はい、弁護士の塩野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。お話を伺いましたけれども、まあとてもね大変な思いをしておられるようですけれども、
はい、
お酒を飲むとカッとなる、そのお酒を飲んでない時っていうのは割とちゃんと話ができるんですか。
そうですね、
そのお酒を飲むと機嫌が悪くなるんでしょうか、それともなんか機嫌が悪いとお酒を飲んでしまうという感じなんでしょうか。
やっぱりお酒ですね、お酒の勢いで。普段そんなに話はする方じゃないんですが、
うん、
お酒が入るとねこう口がペラペラこう回るっていうか話しますね。
あ、普段は割と静かな方なんですか。
まあ、はい、そうですね。
なるほど。一旦定年を迎えられて、はい、その後、まあ、食卓のような形で仕事をしておられるということですが、その仕事の内容っていうのは、
はい、
その定年の前後でやっぱり大きく変わったんでしょうか。
いえ、職場の内容は同じです。仕事の内容は、
あ、仕事の内容は同じ、
はいはいはい、まあね、お給料の方が下がったっていうあれがあるもんだから、それで老後の心配とか、そういうものがきっと頭にあるんじゃないかと思うんですよ。
なるほどね、はい、まあ、ご主人と直接お会いしたわけではないんでね、まあ、あくまで想像でのお話になってしまうんですけれども、はいはい、おそらく、まあ、ずっと定年迎えるまでね、
はい、
ずっと会社勤めしておられて、
はい、
まあ、そういう中では、まあ、お給料も少しずつ上がってきますし、
はい、
だんだん会社におけるお仕事の内容もね、
はい、
スキルも上がっていって、だから何か、まあ、そういう状態の時って何かこう面白くないことがあっても、
はい、
今我慢、とにかく今我慢して頑張ってやろうと、そうすれば必ずこれから良くなってくるんだからっていうことを励みにやってこれた、まあ、そういう時代があったんだと思うんですよね。ただそれがやはりこの定年を迎え、年も60を超えっていうことになってくると、まあ、なんて言うんでしょうかね、その今辛いことを我慢して頑張ってれば先に未来が開けてるっていうような状態ではなくなってくるんで、そういう中でその不満の吐け口みたいなものがやっぱりないと辛いと。で、その、まあ若い頃というのは何か不満があってもね、会社の同僚とか、同じような立場の仲間がいますんで、 そういう人と愚痴を言い合って、なんとかそれで吐け口を見つけることはできたんでしょうけれども、まあ、おそらく60過ぎるとなかなかそういう不満をぶつけ合える仲間っていうのも周りにはいなくなってきて、まあ、そういうしわ寄せがご家族の方に来てるのかなというようなそういう感じはするんですよね。はい、
分かってはいるんですが、
それとまあもう一つは、あの家庭内のことについてもね、まあ、お子さんが小さいこれから育っていくっていう中でですね、子供が育っていくということは、一つの、まあ、あの親としてのね生きがいとして、やってきた、そういう中で、まあ、少々のことは多めに見たり、まあ、子供だからということで多めに見たり、あるいはその、まあ、教育的な配慮からね、ここはその感情的になっちゃいけないんだということでね、そういう理性で抑えたりっていうことがあったんでしょうけれども、まあ、子供ももう、まあ、一人前になってくると、そういう気持ちも、まあ、持ちづらくなってくるっていうんでしょうかね、まあ、子供も大人になりましたから、そうするとこう不満をそのままストレートにぶつけてしまったりっていう、まあ、そういう状態なんだと思います。で、それは、決してあなたの家庭だけではなくてね、割とよくそういう話っていうのは聞くことがありますんで、で、ただまあ、ちょっと厄介なのは、その、やっぱりお酒で、お酒を飲んで気持ちが大きくなると、そういう暴言を吐いてしまうというタイプの人というのは、どんどんそれがエスカレートしていく傾向があるんで、やっぱりお酒を飲んで、まあ、ひどいことをしてるときに、暴言を吐いてるときにね、言っても全く聞く身も持たないでしょうから。
そういう場合って、やっぱり、そうねっていうふうに、あれしてればいいんですかね、合図で打ってればいいんですかね。
その状態のときにね、
はい、
いろいろ言い返したり、
そうなんです。言うと、またなんか、あれなんですよ。
そうですよね。
輪をかけて言ってくるんですよ。
だからいかにしてその冷静に話ができる瞬間というのを捉えてきちんと話ができるかということなんだと思うんですよね。まあ、そういう機会を捉えて、で、まあ、ご主人を批判するということではなくて、まあ、あなたのご主人がね、もうお酒飲んで、昨日は例えば昨日はこんなことを言われてすごく傷ついたのよとか、子供たちも、とても嫌な思いしてたから、少し控えめにしてほしいなとか、そういう機会を捉えてね、お子さんもね、まあ、交えてそんな話を冷静にできれば一番いいんでしょうけどね。ひどいこと言われたっていうところだけを強調してね、私たちは本当に嫌な思いをしてるんだというような言い方をしちゃうと、ご主人の方も、いや、お前らが悪いんだろうみたいな話になっちゃうと思いますけれども、そうじゃなくて、やっぱりお酒はほどほどにしてねという、まあ、ご主人の体と、あとご主人と家族の関係を気遣ってあげると、そういう態度で、接していけば、まあ、今、ご主人も多分辛い時期だと思いますけれども、そこを乗り越えてね、もう少し落ち着いて老後の生活が送れる時期になれば、またいい状態になるんじゃないかと思うんですよね。
はい、
よろしいですか。
はい、
もしもし、
はい、
穏やかな時、
はい、
ご主人が穏やかな時にどれだけ話をされるかという千代の谷先生からご意見出たんですけども、はいはい、多分その穏やかじゃない時の癒し的なお父さんのイメージもあるでしょうから、
はい、
その穏やかな時も何かよそよそしいような雰囲気が出ちゃってる可能性もありますよね、皆さんの方に。
ああ、
ちょっとこの人お酒飲むともう変になっちゃうからっていうような、
まあそういうこともあるかもしれません、
ね、
それを察してるんでしょうかね。
そのとこもあるかもしれないんです、お父さんの方に非がある話だと思うんですが、しかし、はい、その穏やかな時にもう一度こうみんなで笑い合えるような空気が作れたら、お父さんの心持ちも少し変わるのかなというような気もしました。
ああ、そうですか、
はい、
わかりました、
はいはい、
はい、
ではでは、
はい、すみません、はい、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたします。
はい、はい、難しい話でしたね。
そうですね。
僕はまあ男ですからお父ちゃんのまあ気持ちはようわかりますね。だって一旦退職して、まあなんだろう、同じ会社で再雇用でしょ、しかしや あの立場は結局弱くなるわけですよ、
はい、
ね、それまで現役で勤めてる頃は、
はい、
まあえばるっていうわけじゃないけど自分の思い通りの仕事ができるけど、
うん、
今度人の言うことを聞かなきゃいかんけんね。
そうですね。
それだけでもストレスたまるしね。
はい、
家へ帰りゃ帰ったでやっぱり上のお嬢さん28になってそろそろ嫁に行ってくれないかななんてそういうのも気がかりだしな。
そうですね。お孫さんが、ね、うん、できたりしたらまたね、うん、変わるんじゃないですかね。
そうだよ、そうだよ、うんうん、それでこの奥さんもねこれなんかこのものの言い方聞いてると突っかかりたくなっちゃうタイプなんだな。うん、ねえねえ、いろいろ複合的な、ね、複合汚染という言葉があったけども、うん、複合的にやっぱり困るところがあるんだ。ただこの旦那もババッと言ってそのままあとすっきりしてりゃいいんだけど、はい、もう長引いちゃうね、このようなね。
そうなんですね、うん、
あって言ってやろう、
はい、
そんな長く引きずったらいかんよって、
はい、
うん、怒鳴るな怒鳴るでいいんだけども、うん、もうね5分後にはさらっとしてなきゃと、
はい、
うん、こういう忠告を送りたいね。ここに
そうですね、
まあ夫婦の問題は難しい、
うん、難しいですね、
うん、はい、いい結論だなこれは、
はい、そうですね。以上テレフォン人生相談でした。